素晴らしかったですね。ちょっと和楽感じますよね。この歌詞も良かったですね。ではノートの方を取り出してください。新しいシリーズ、この青写真を始めたいと思います。今日はですね、積もり以上ということについてお話をしたいと思います。私のするメッセージはですね、深く、神学的なものもありますけれども、今日はとても実践的なもの、実用的なものになります。なぜならば、新年ですね、この新年に新しい目標をちゃんと立っていかなければいけないと思うからなんです。今日は、ペトロの人生を見ていきたいと思います。今日ペトロさんがゲストとして来てくれています。なぜならば、私たちペトロと共感することがいっぱいあると思うんですね。ペトロは良いことをしようと思ったんですけれども、それ止まりのことがあったと思うんです。ノートの一番上のところですけれども、ペトロの役のところが書いてあります。2つ箇所がありますね。ちょっと劇みたいなのをしてみたいと思います。私がイエス役をしますので、皆さんペトロ役です。なんで私がイエス役じゃないんだ、なんで俺がペトロなんだと思うかもしれませんけれども、私はこのメッセージを考えたので、私がイエス役をやります。いきますよ。いいですか。いいですか。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆今夜私のゆえにつまずきます。私が羊飼いを打つ、すると羊の群れはちりぢりになると書いてあるからです。しかし私は蘇ってから あなた方より先にガリラへ行きます。するとペトロがイエスに答えて言った。たとえ全部のものがあなたの世につまずいても、私は決してつまずきません。皆さん、ここの部分ですけれども、情熱を持って、言ってほしいと思うんですね。私は決してつまずきませんというように、もう一度言ってみましょう。いいですか。たとえ全部のものがあなたの世につまずいても、私は決してつまずきません。イエスは彼に言われた。誠に誠にあなたに告げます、今夜鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。この聖書の箇所なんですけれども、クリスマスのミュージカル行かれた方いると思うんですけれども、ここの箇所ですね、ある中国人の牧師先生、ひげを蓄えてですね、鶏が鳴くというふうに言ってたの覚えてますか。なのでこの歌詞を読むときに、どうしてもその人の顔がよぎってしまうんですね。イエスは彼に言われた。あなたに告げます、今夜鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。ペトロは言った。どうぞ、たとえご一緒にしなければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。ペトロはいいことをするつもりだったんですけれども、3回イエス様を否定しました。しかしですね、ペトロは粘り強かったんですので、最後正しい道に戻ることができました。しかしここから学ぶことがあると思うんです。何かを始めることは何かを終えることよりも簡単だと皆さんご存知ですよね。ですから今日はですね、どのように積もり以上に行くことができるか話したいと思います。じゃあどのようにしたらいいのか、どのようにスタートを切ったらいいのか、自分のこのやりたいことというのはやればいいのか、皆さん信念、これをしたいというのものあると思うんですね。自分の夢、願望、いろいろあると思うんですけれども、どのようにこの信念を始めるかというのはすごく大切なんです。この最初がうまくいかなければ、だんだんとずれていってしまいますので、とても重要なことなんですね。ゴルフのようなものなんです。ゴルフの球を打とうとします。フェアウェイの真ん中に球を、打とうとするならばどうしたらいいんでしょうか。打つときに球の真ん中をしっかりと打てば、球は真ん中にスーッと飛んでいきますよね。右左左右にぶれることがありません。真ん中を打つことができたら真ん中にさーっと飛んでいきます。もしそれをすることができたら、球がどこに行ったかなど心配することはないんです。ちゃんとまっすぐ自分が思う描くところに球は飛んでいくはずなんですね。で頭を上げると、だいたいですね350ヤードほど真ん中のところにボールが飛んでいってるということが私にはよくあります。しかし 真ん中に打ちたいと思っていてもちょっとずれたところを打ってしまったらどうでしょうか。それちょっとずれたところをわーっと打つんですね。真ん中に飛んでほしいと思っていてもずれたところを打ってしまったらそのボールはどこに行きますでしょうか。隣のゴルフ場のところに行って、ゴルフ場から離れたところに飛んでてしまうことがありますね。ですからその打つ、その始め打つところっていうのはとても貴重になるんです。ロケットもそうなんです。火星に向けてロケットを発射することにするとします。その地球のところの発射するところ、2.5 センチちょっとずれていたとします。そうするとですね、火星の脇1490キロの方ところを通っていってしまうんですね。ですから火星には、そのロケットは行きません。それと同じことなんです。まず、従順になることから始めるっていうのがとても大切になります。なんででしょうか。なぜならばあなたが忠実にならなければいけない神様からの召しというのがあるんです。一人一人それは違います。なぜならば、私たちの前にレースが置かれているんですね。ヘブル書を読みたいと思います。私たちも一切の重荷とまとわりつく罪とを捨てて私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。その私たちの前に置かれている競争というところに線を引いてください。もしかしたら、お母さん、あなた独自の競争レースが用意されています。他のお母さんとは違います。また若い人、生徒である人、おじいちゃん、おばあちゃん、それぞれ私たちの前に置かれているレース、競争というものがあるんです。他の周りの人を全て喜ばせようとしたら本当に、みずぼらしい人生を送ることになります。ですから自分にとって何が大切なのか、自分のレースは何なのかっていうのをしっかりと見なければいけません。なぜならば神様は私たちがした全てのことに対して責任を持たせるのではなく、神さんが私たちにしてほしいとおっしゃったことをしたかどうかを見られるからなんです。いろんなことをすることは可能です。しかし神様は、じゃああなたにしてほしいことあなたはしたかというふうに言うんですね。ですからあなたのレースは何かをしっかりと見つけてそれを書き出してほしいと思うんです。そして従順になってほしいと思います。じゃあどこから始めたらいいんでしょうか。今日はですね、あなたの人生の小さな部分についてお話しするんですけども、とっても重要なんです。それを間違ってやってしまうと全てが、うまくいきません。ですからいろんなことについて話すのではなく、とっても小さなことなんですけども、今日そのことについて話します。それをうまくすることができたらあなたの人生すべてうまくいきます。じゃあそれは一体何なのでしょうか。私よく人に言うんですね、あなたのする 85% くらいのこと、誰でもできることなんです。誰でも映画に行くことができます。テレビを見たり朝食を食べたり E メールを読んだり誰でもできますよね。あなたのする 85% のこと誰でもできます。ですからその部分、心配しないでいきたいと思いますね。 10% のあなたのすること、あなたと同じような訓練をしたら、もしかしたら医師かもしれない、もしかしたら整備士、特殊な訓練を受けたらあなたと同じようなことをすることができるかもしれません。ですからそれも今日は見ていきません。今日、お話しするのは最後の 5% というところなんですね。あなたのする 5% のこと誰もできません。あなたしかできないことなんです。あなたの競争です。あなたのレースです。神様があなたに対して責任を持たせるのはこの 5% なんですね。 85% のこと、ではありません。 10% のことをまた、他の時にお話しするかもしれません。タイムマネジメントとかどのように人と、話したりしたり、したりかということですけれども、それは今日話しはしません。今日はこの最後の 5% について話したいと思うんですね。でその 5% を知ることができて、そしてそれを実際に行動に移すことができたら他のものが全てついてきます。ですからその 5% のことについて今日お話ししたいと思います。ここにいる一人一人その 5% は違うかもしれません。 ノートのところ点のところ書いてください。自分にとって最後の 5% が何かを知り書き出すということなんです。あなたでしかできないことなんです。例えばですね、私自身のこの最後の 5% 話したいと思いますね。私しかできないことなんですけれども、アンナの夫は私だけです。誰かに、夫の役目をしてもらうということはできませんよね。また、私の子供の父親は私だけです。私の子供 eBay で売ろうとしたこともありますけれども、でも、ね、売れませんでしたね。私しか自分の子供の父親であることはありません。まあ、いろんな家庭の形があると思いますけれども、でもあなたの子供の、父親はあなたしかありません。また、霊的な成長を維持するのも私しかできません。自分で、霊的に成長していかなければいけないんですね。私の妻、私の、牧師先生が頑張ってるから自分はいいやっていうわけにはいきません。ですから毎日聖書の言葉を読んで、霊的に成長していかなければいけません。それは他の人ができるものではないんですね。それは、身体的な成長、また維持というものも同じことなんです。若い人にジムに行ってきて運動してほしい、それでその運動量を私にくれというようなこと、できませんよね。やってみたんですけれどもうまくいきませんでした。私しか、自分のために運動することはできません。他の人が、することではありませんね。自分自身しなければいけません。時々何かしようと思うんです。しかし何々するつもりだけではダメなんです。私はですね、以前ちょっとダイエットしないといけないと思ったので、体重を落としたいなと思ってたんですね。ジムにも行きたいと思ったんですけれども、でも思っただけでは体重は減らなかったんです。なので次の日もっと強く願ったんです。もっと体重減らしたい、ジムにもっと行こう、またもっと高いジムの金額を払おうと思ったんです。でも全く体重は減らなかったんですね。気づいたんですけれども、やっぱり思ってるだけではダメだなと思ったんです。なぜならば、自分の健康を維持するのは自分でしかできないことなんです。そしてですね、もう一つ、自分の人生を楽しむのは自分しかありません。誰かに夕日を見てきて、その見た時の感情を私に、ください、どういうふうに感じてか私に、その時の感じを私にくださいって言ってもそれはできませんよね。なので自分にしかできないということがあるんです。それが最後の 5% です。それを知ることができ、それに投資をすることができたら結果というものが持たされます。それが分かっていても何もしなかったら他の 85%、10% のこと、がどんどんどんどん崩れていってしまいます。時々ですね、この 5% に目を向けずに他のことに力を入れてしまうと心に空洞ができてしまうようなことがあります。皆さんそれを感じることがあるでしょうか。ある時ですね、私はこの億万長者の人とドライブしていました。その人の車は2000万ドルもする、車でしたし、いい車、いい家も持ってました。しかし家族が崩壊していたんですね。彼は私の方を見て、私の全て持ってるものを失ってもいい、ただ家族を取り戻したいんだって言ったんですね。わかりますでしょうか。この 5% にしっかり目を向けてないと他のものが全て、崩壊していってしまいます。ですので、いろんなものを持っていなくてもこの 5% をしっかりとやっていれば、あなたはいろんなものを持ってなくても心は豊かでいられると思うんです。ですからこの 5% について今日お話ししたいと思います。この 5% が直し、何かを知って、それに、対して良いことをする意図を持ち、もう一度夢を見てほしいと思うんですね。2番目のところですけれども、最初に従順になることを始めなくって、ただ自分のやりたいことというものに思いを寄せていたら、 違う方向に進んでしまうことがあるんですね。ですから従順になったその 5% が何かを知ってほしいと思います。そして全て自分の全てをかけてその 5% に投資をしてほしいんです。そうすることによって神様がそれを30倍60倍で100倍のものに変えてくれます。神様があなたに願ってないことに投資してしまうと、金銭的にはうまくいくかもしれません。しかし永遠というところでの価値はなくなってしまうんですね。効率的になるかもしれません。しかし効果的ではなくなってしまうんです。この効率的っていうのは、正しいことをしているかもしれません。お金の儲けのためにビジネスのために株のために、儲けるために、いいことをいい決断をするかもしれません。しかし効果的な人生を送りたいならば正しいことをしなければいけないんです。その 10% の中ではもしかしたら正しい決断をしてお金を儲けているかもしれません。しかしこの 5% に投資をすることによってあなたは正しい人生を送ることが出るんですね。ある話がありますけれども、しゃっくりが出てるからしゃっくりに対しての一番の特効薬を教えてくださいって言うんですね。で先生が彼のお腹をバーンって打つんです。なんで先生そんなことしたんですかって言うんですよね。すると先生は特効薬欲しかったんでしょって言うんです。もうしゃっくり止まったでしょって言ったら、僕はしゃっくり止まったけれども私の妻、車にいる妻はまだしゃっくりしてるって言うんですね。これと同じようにお医者さんは特効薬を与えたかもしれない、しかし効果的ではなかったって言うんですね。これと同じことなんです。ですから神様があなたに与えたものに投資をしてほしいと思います。神様が与えたことじゃないことをしているときに神様祝福してくださいと言っても、神様は祝福してくれません。神様が、やれと言われたことをすると神様は、何倍にもして返してくれます。あなたが 5% のことに全てをかけると神様がそこを祝福してくれると言うんです。ですから良いことをする意図を持ち、もう一度夢を見てほしいと思うんです。それはどういうことかというとですね、この第一コリントの13章7節読みたいと思います。愛はすべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを倒し伸びます。神様が私に愛してほしい仕方で、家族を愛すると神様はそれを祝福してくれます。あなたのすべてで神様が、あなたに与えていることをやってほしいと思うんですね。じゃあどこから始めたらいいでしょうか。この価値のある人生を送るための ABC というものを、皆さんに、お話したいと思うんですね。 A、 どうしたらいいか。終わりを念頭に始めるということなんです。どのような結婚生活をあなたは送りたいですか。最後にはどういった結婚生活を、送っていたいですか。それを考えてほしいんですね。私はこのような結婚生活を送りたい、そういうものを描くことができたら、そこから始めてほしいと思うんです。そういうのがなければ、毎日毎日ただ生きているような感じになってしまいます。ですから目標、こういうふうになりたいというのを考えてほしいんです。例えばですね、この建物、昔は平地だったと思うんですね。砂また雑草が生えているような土地だったかもしれません。この土地を見てですね、建築家の人が建物を建てようと思って、こういう部屋を作ろう、またこれくらいの高さの建物を作ろう、駐車場はここに置こうというふうに想像し始めたんです。でその建築家は設計図を書くんですね。すべて明確に、想像して設計図を書くんです。それはですね、青写真ですね。そしてその建物を建て始めます。そういったように設計図がなければどこに行くか分かりませんよね。私は時々、妻に言うんです。あなたと共に年を重ねていきたい、すでにね、ずいぶん年を取ってしまっていますけれども、私たちが、人生最後のところに、到達した時にいい人生であったというふうに言いたいというんですね。ここにいる男の人に話したいと思うんですけれども、 今、いろんな仕事をしている人がいると思います、先生、弁護士、教師、いろんな職業を持っている人が、この中にいると思うんですけれども、いつかはそれが終わる時が来るんですね。すべて今までの仕事を辞めてそのオフィスを去る時が来ると思います。そのオフィスを去る時に新しい環境に入っていくんです。しかしその時にあなたの結婚生活が良くないものであったらどうでしょうか。あなたがそのオフィスから出る時にあなたの新しい人生はどうなるでしょうか。ですからそういうことを考えるっていうのがとても大切なんですね。もし結婚していなかったらじゃあどうすればいいんですかっていう人もいると思います。教会での生活、もしくは、友達、または、いろんなミニストリーとかもあると思うんですけど、ありますね。ですから、普段からあなたの友好関係、また教会での生活というものを見ていかなければいけません。若い皆さん、仕事を始め、また結婚するかもしれません。そして子供が、できるかもしれません。その時にですね、周りとの家族との関係とかですね、そういうものをしっかりと気づいていなかった時、何かあった時にですね、自分の周りには誰もいなかったというふうに、なってしまうかもしれません。ですから自分はどうしたいのかというのをしっかりと見なければいけないんです。神様はエレミアにも言いました。あなたが生まれる前から私はあなたを知っている。ダニエルにもそう言いました。エレミアにも言ったんですね。あなたがお母さんの体内にいる時からあなたを知っていると。あなたを預言者として立てているんだというふうに言ったんです。なんでかというと、神様は私たちのことを最初から知っておられ、そして私たちの人生の計画をしてくださっているんですね。エレミアにも言ったんです。私はあなたを預言者としてあなたの人生をもう設計しているんだ。あなたに対する、計画を持っている。あなたの将来ための栄光のための、計画を持っているんだというふうに言ってるんですね。なんででしょうか。そこのヘブルの4章3節見たいと思います。御業は創世の初めからもう終わっているのです。神様の働きはもう終わっているのです。どうしたらこういうことがあるんでしょうか。なぜならば神様はもう最初からあなたのことを知って、あなたのことを設計しているからなんですね。あなたに送ってほしい人生というものを用意しているんです。神様のために影響力のある人になってほしいというふうにあなたを作ってくれているんです。それを取ってあなたの中に可能性として植え込んでくれているんです。小さな種としてあなたの中にそれを埋め込んでくれているんです。あなたの素晴らしい将来、その可能性、すべてがその種の中に入っています。まだあなたは経験してないけれども、あなたに用意されている将来、あなたがすること、またあなたが、あなたに言ってもらいたいところ、すべてこの可能性としてあなたに入れるって言ってるんですね。あなたが影響を与えるすべての人、あなたの中に入れてると、可能性として入れてると言っているんです。そして私がこの世に生まれた時にその可能性もともに私の中で、生まれるんですね。そして私が成長するともにそれを育てなければいけないんです。一人でやるのは大変ですから、聖霊様を神様が送ってくれるんです。そして聖霊様が私についてきなさいって言うんですね。私が聖霊様についていくと、神様が私になってほしい人に変えられていくんです。で、なんで聖霊様は知ってるんだって私たちは聞くと思うんですけれども、聖霊様は神様があなたを作られた時に聖霊様はそこにいたんだって言うんですね。それで聖霊様は、神様によって私たちに送られるんです。そして聖霊様が私たちを導いてくれる、真理に導いてくれるんです。ヨハネの中にも書いてあります。聖霊様が私たちにを、真理に導くと書いてありますね。でも私の友達がこういうことをやってほしいって言ってるんだ、妥協だな、 近道だなって分かるけれども、でもこっちやりたいんだっていうことがあるかもしれません。これはですね、地獄のテーマソングになると思うんですね。自分の方法でやってしまった。でもそうではなく、聖霊様はこっちの道だよっていうふうに、導いてくれるんですけれども、それについていかないと罪を犯してしまうことになるんです。この罪という言葉はですね、アーチェリー、での語源なんですけれども、この的から外れてしまうと、罪ということになるんですね。どんどん外れていくと、罪が重なっていくんです。ですから私が、神様から離れて罪を犯してしまうと、聖霊様が、正しい道に戻してくれようとするんですけれども、それに従わないと、まあ、世の中で成果をするかもしれませんけれども、魂を失うことがあります。そして、あなたの心の中で、あ、何か悪いことしてるなという良心が働くと思うんですね。でもそれを無視し続けてしまうと、どんどんどんどん神様から離れてしまいます。そして、何かがうまくいかないと、なんで神様は私を罰するんですかって言うんですね。でも聖霊様は私たちが罰してるんじゃなく、あなたの罪があなたを罰してるって言うんですね。神様が罰するんじゃなく、あなたの罪があなたを罰してるって言うんです。ですから神様は私たちに罪を犯してほしくないと思ってるんですね。聖霊様は神様の計画を知っていますから、私たちを導いてくれようとするんです。神様は私たちを愛してくれているので、聖霊様を送ってくれさって、るんですね。神様は私たちが正しくない道に行くのを本当に望んでおりません。もし私が設計士で、設計図を上げたのに、でも違うものを建ててしまったら、あ、ダメだよ、そうしたら屋根が、崩れ落ちちゃうよ、でも見かけはいいからいいじゃないかというふうに、言うことがあります。神様は私たちにこの青写真をくれているんです。設計図を用意してくれているんです。そして聖霊様がそれを導いてくれるんですね。ですから私たちは従順になって、神様の聖霊様の声に、従っていかなければいけません。神様は私たちを愛してくださっているから、導いてくださるんですね。もしちょっと離れてしまっても、悔い改めればまた聖霊様が導いてくれます。神様が私たちにくれていくくださっている最大の、賜物は、この悔い改めるということではないでしょうか。それでですね、もし目標が定められたら、その目標をどのように達成しているかどうか、評価の手段を確立することが大切なんですね。あなたがちゃんと評価してなければ、誰かがしてくれくれるものではありません。エレミア書にも書いてあります。31章21節ですね。あなたは自分のために標柱を立て、道しるべを置き、あなたの歩んだ道の王子に心を留めよう。じゃあ誰がこの標柱を立てればいいんでしょうか。自分のためにとあります。この自分のためにというところに線を引いてください。道しるべを置くのは誰でしょうか。あなたですね。自分自身です。これは牧師の責任、また妻夫の責任ではありません。あなた自身の責任なんですね。そして神様の前に立った時に、妻が標柱を立ててくれなかった、教会が道しるべを置いてくれなかったというふうに言い訳はできません。あなた自身、評価の手段を確立しなければいけません。道しるべを置いてほしいんですね。あなたのためにやってくる人はいません。私たちのブックストアにはですね、それをするための、いいものがあります。ライフキャレンダー、カレンダーというものなんですけれども、これはですね、この何々するつもりで終わらないように、皆さんができるようにしてるんですね。この真ん中のところに、私が以前センターフォールドと呼んでいたもあるんですけれども、このセンターフォールドは、まあ、プレイボーの雑誌の、表紙の話のことですけれども、センターフォールドではなくてセンターピースですね。この真ん中のところなんですけれども、これは一番上のところ、あなたの最後の 5% は何かっていうのを書くところがあります。裏にも書くところがあります。ですから、あなたが1ページ目、また2ページ目見るとき、 地を見てもあなたの 5% がちゃんと書かれているように、作られています。その 5% にちゃんと投資しているかチェックすることができます。私のですね、一つ目はイエス様との健康的な関係、二つ目は健康的な結婚生活、三つ目は家族、四つ目は、ダイエットですね。ちょっと体重減らしたいんですけれども、そして五つ目はニューホープの管理です。六つ目はゆとりの、のある生活ですね。私はそこに、上のところに書いてるんです。で、皆さん書いてほしいと思うんですね。で、皆さん、昔学校にいた時に、遅刻したとします。そしたら先生が黒板にもう遅刻はしませんと100回書きなさいと、言ったことがあると思うんですけれども、何度も何度も書くことによって覚えるということがあると思うんです。ですから私たち、あなたにこの 5% のところ月に2回書いてほしいと思うんですね。で、1年間を通して24回この 5% を書くことになります。じゃあコンピューターにただ入れたらどうだ、カットそしてペーストしたらどうだっていう人がいると思うんですけれども、これはですね、とてもいいコンピューターと思います。時間もすごい早いですし、ただ開ければもうコンピューターが開いたと同じようなことなんです。軽いですし薄いですし、ですからです、よく考えてみるとコンピューターはですね、もう本当にページが開いているように、何千ドルもお金かけてそういうふうに開発してますけれども、でも実際にこのカレンダーを持っていればとってもそのページめくるっていうことを安く簡単にできます。その 5% の下のところですけれども、実際に神様があなたにしてほしいことは、何か示されると思うんですけれども、そこを書いてほしいと思うんですね。その1ヶ月以内その神様から言われたことをできることが、できるように書いてほしいと思うんです。私のはですね、オフィスの整理をしなさいということなんです。皆さんも同じようなことを言われたことがあると思うんですけれども、なかなかしないということがありますね。私もそうなんです。あなたのオフィスがぐちゃぐちゃだったら、あなたの人生もぐちゃぐちゃになる可能性がありますよね。なので神様に私はそれを言われたのでしなければいけません。右の方には、人間関係の欄があります。神様があなたに言っていること、人間関係、どのような人間関係を詰めたらいいか、いろいろ示されると思うかもしれません。家族のメンバーかもしれません。教会のメンバーかもしれません。その人の人間関係すでにいいという場合はもっと深いものにしてほしいと思います。その人を、ランチに誘ってください。私の名前書いてくださいね、そこに。これはとても大切なんですね。ここにはちょっと、メモ帳がメモが貼られていますけれども、買い物のメモのようなものですけれども、ちょっと細かいことを書いて忘れないようにしています。これはとてもいい評価の手段だと思うんです。ないなりしようと思っているつもりだけに終わらせない、いい手段だと思います。神様が、言ってくれたこと、またあなたの人生に大切な 5% を守っていくことができるようにする手段だと思うんですね。ですからこの B のところですけども、評価の手段を確立するということなんです。このような評価の手段を得たら粘り強く続けてほしいと思うんです。なぜならばですね、私の結婚生活うまくしたい、もっといい父親になりたいと思った場合ですね、粘り強くそれを追求しなければいけないんです。私も昨日自分の娘にテキストを送りました。息子に電話をかけました。妻に2回電話をかけました。その 5% 私にとってはとても大切で、なんですね。ですから投資をしなければいけないんです。そうすることで神様が祝福してくれます。祈ることだけでもいいんです。本当に粘り強くやらなければいけないんですね。私たちの多く、これはいいことだと思いますけれども、思っただけで終わってしまうことがあるんですね。 1860年、ブランデンという人がいました。彼はナイアガラの滝の上を綱渡りをした人なんですね。1万人ほどの観衆が集まりました。でナイアガラの滝の上を綱渡りしたんですね。で彼は木の樽をこう押しながら綱渡りをしたんですね。でこの1万人の観衆の人に言いました。私は誰かをおんぶしながらもこの綱を渡ることができると思いますかって聞いたんですね。みんなを思う思うって言ったんです。ブランデンブランデンっていう風にみんな歓声を上げてたんですね。1万人の人があなたの名前を言ったらどうでしょうか。サイモンさんがここにいます。みんなでサイモンさんの名前を呼びたいと思います。サイモンサイモン、すごいですね。気分いいですよね。ですからこのようにブランデンブランデンと彼の名前を呼んでいたんですね。じゃあ私が誰かをおんぶして綱渡り成功させることを信じてますねって言ったんですね。でみんな信じてるって言ったんですけども、その時にじゃあ私の背中に乗ってくれる人この中でいますかって言ったら、みんながシーンとなったんですが、一人の人がじゃあやりましょうって言ったんです。1万人の間たった一人しかいませんでした。でもその人は、ブランデンさんの背中に乗って、そして綱渡りをしたんです。それがその時の写真です。確かに誰かをおんぶしてますよね。1860年に起こったことです。私がその写真撮ったんですよ。ですから粘り強く諦めないでほしいと思います。そして次の点のところですけれども、その中の表紙、中の冊子に書く、ことですけれども、毎日にそのために何かをする、ただ祈るだけでもいいんです。ただ毎日やってほしいと思います。何でもいいんです。何かやってほしいと思います。そしてですね、次の点のところですけれども、小さくてもいいので今から始めるということです。そうすることによって思うだけではなく行動に移すことができます。アーノルド・シュワルツェネッガーのように一日でなることはできませんけれども、小さなこと今から始めてほしいと思うんですね。本当にダイエットしたいと思うならば運動靴買ってきてほしいと思います。すぐは履かなくてもいいんです。ベッドの上に置いて、あーすごい運動靴、眺めるだけでいいんです。次の日履いてみてください。で脱いでまた運動靴眺めてきて、眺めてください。そして3日目履いて外に行って写真撮って Facebook に投稿してください。今日運動靴履いて外に行ったって載せてください。小さいことでいいんです。しかし今から始めてほしいと思います。今日何をしたらいいでしょうか。今日ですね、その 5% 何かっていうのを認識して書いてほしいんですね。そして毎日そのために何かをしてほしいと思います。それ小さくてもいいので、始めてください。何か目標を達成できたら次に祝うことを学ぶっていうことなんですね。私たち祝うことを学ばなければいけません。旧約聖書にですは、多くの祝いのことが書いてあります。神様はそれを求めているんです。2キロほど痩せたいと思って、それができたら、チョコレートパフェでも食べてみてください。何でもいいんです。祝ってほしいと思います。昨日の夜ですね、ウェーン牧師、私は麻薬をやめてこれで5年になる、昨日で5年になるって言ったんですね。もう私はそれを聞いて踊り始めました。それは素晴らしいことじゃないか、おめでとうって言ったんです。で祝ったんです。私はこの教会みんなが、常に祝っているような教会になってほしいと思います。私たちは栄光から栄光へと変えられるべきなんです。なのでですね、一気に栄光に変えられるので、ちょっとずつ栄光に変えられたらその時にその度に祝ってほしいと思います。栄光から栄光から栄光へ変えられた時にもう3回も祝っているような、教会になってほしいと思うんですね。時間をとって祝ってほしいと思います。私たちはですね、もっと笑うことも大切だと思います。よく祝う人たちは勝者だと思うんですね。あまり言わない人たちは、敗者だと思います。 よく勝つ人たちはよく笑うんですね。小さなことに目をつぶって、まあ、勝利を喜ぶということがあると思うんです。私たちはもう知っているんです。イエス様がいるから私たちはこの人生勝つんですよ。なので祝いたいと思います。大人の多くは笑わない人がいますね。クリスチャンの人でも笑わなく、レモンジュースの洗礼を受けたんじゃないかというような渋い顔をしている人が多くいると思います。見てください。これが笑いのラインだとします。これが崖になっているとします。これを落ちてしまったらはははと、まあ、落ちてしまうんですけれども、ここが笑いのライン、まあ、崖なんですね。多くの人はそこから遠く離れたところに住んでしまっていると思います。子供の頃はこの笑いのラインの近くにいたと思うんです。でも大人になるにつれてどんどんどんどん遠ざかってしまうことがありますよね。しばらくしてですね、もうプロの漫才師とか、お笑いの人に来てもらっても、はは は, は面白いなというふうにあまり笑わない人がいると思うんです。ですからもっと笑いのラインに近づいてほしいと思います。もっともっと、ラインに戻ってきてほしいと思います。小さな子供が何かやっただけで、あ、それすごいねって喜べるような人になってほしいと思います。笑って、そして祝ってほしいと思います。あなたの人生もっといいものになると思うんですね。私は常に意識的に、自分の家をこの笑いのラインに戻さなければいけない。みんなそこから離れていく人がいると思います。手を挙げてほしいと思いますけれども、手を挙げてない人たちは嘘つきですね。ですからこの笑いのラインに戻ってきてほしいと思います。そうすることによってもっと祝えることができると思います。ですからこの新しい時期シーズンですね、笑い祝うことができる人たちになりたいと思います。その 5% に投資を皆さんしてほしいと思います。それをすることができたらあなたの人生もっといいものになります。それをしなければあなたの人生は悪いものになってしまいますから。ですから何々をするつもりだけではなく、それを行動に移していきたいと思います。そしていい人生を送ってほしいと思います。共に立ちましょう。頭を下げて祈りたいと思います。神様、この素晴らしいニューホープという家族を感謝します。今日はとても実践的なことを学びましたけれども、これは私たちの信仰を成長させるのにとても大切なことです。ですから私たちが、聖書で学ぶことだけではなく、毎日の行動にそれを移していくことができますように、その最後の 5% にしっかりと投資をしていくことができますように、神様はそれをすることによって、何倍にも祝福してくれます。ですからその 5% が何かを知ることができ、書き出し、毎日そのために何かをし、祝うことができますように、そうすることができたら私たちの人生実り豊かになると思います。この新しい1年を感謝します。頭を下げたままウェン先生、私はいつも何々したいと思うけれども、実際に行動に移すことができていない。神様、あなたは私にいろんなことを語りかけてくれている。でもそれをしないで、そのままになっているのではなく、それを行動にしたい、移したいと思っている人、手を挙げてください。神様、私はそれをやるよと思っている人、手を挙げてください。神様、どうか私たちに力を与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。共に言いましょう。アーメン。神様に感謝したいと思います。拍手をしましょう。